皆さんこんにちは、アキです。
こんにちは、リオです。
さて、スリアバーザー号収録を始めていきましょう。
始めていきましょう。
さて、まあ大体こう各週2週間に1本2本出すみたいな感じが、まあ、あのね、安定して続けられているので、まあ2週間ごとに聞いてくれるとみんな嬉しいな。
そうですね。
そうだね。なんか意外とちゃんと続いたね。
まあまあ、まだまだ。
まあ、まだまだ、まだまだだけど、割とね、あの、俺が、こう、物臭というか、三日坊主なタイプなので、結構ね、心配だったんだけど、続くね。
続きますね。
まあ、これからも、ね、ちょっとずつ、ちょっとずつやっていくので、末永く聞いていただける方には、聞いていただけたら嬉しいな。ね。
そうですね。
ねって言ったらあれだけど、そうだね。さてさて、じゃあ、まあ、早速ネタの方に移っていこうか。ね、最近ちょっとあのうちで困っていることがあってさ。
ほう。
あのね、虫刺されがひどいのよ私。
ああ
。うん。まあ虫刺されって言ってもいろいろあるじゃないですか。蚊に刺された、ダニに刺された、あと何がいる？ノミ？とかいるんですけど、りょう、はい、って蚊に刺されやすいタイプですか？
あ、僕は血が美味しくないんで刺されないですね。
血が美味しくないで刺されない。なるほど。私はすごく血が美味しいのか、めちゃくちゃ刺されるんですよ。あの、悲しくなるぐらい刺されて、もうなんか辛いんだけど、最近ね、あのめちゃくちゃ刺されたんですわ。
そちらの季節は夏でしたっけ？
夏ですね。で、多分ね、30箇所以上一晩で刺されたんですよ。
刺されすぎじゃないですか。
そう、なんか朝起きてなんかめっちゃかゆいってなって、お風呂入りながらこうどこ刺されたんだろうってこう数えてみたら、あれこんなとこも刺されてるみたいなので、なんか30箇所以上刺されてて、つらーみたいな
って感じ。どこ刺されてるんですか？
基本的にはね、あの右半身が多いんですよ。右手とかが、右手が一番ひどいかな。まあ、あの落ち着いて、また落ち着いたなと思ったところでまた刺されるんだけど、でね、こうこんだけ刺されるとさ、蚊じゃないんじゃねって話になったの。
ああ、確かに。
そう、刺され方がちょっと、まあ、あの、なんていうの、蚊に刺された感じともまた違う感じでもあったから、もしかしてダニじゃねってなったのね。
はい。
で、まあほら、あのダニとかノミとかって、あの不衛生にしてると来るじゃないですか。
来ますね。
あのお布団を万年どこにしてる人というかさ、いつ洗濯したの？布団みたいな人がなるイメージなんだけど、うちね、あの週一でシーツ洗うんですよ。
うんうん。
なのに来るのね。ひどくない？
なんでですかね。
の、まあ、なんか結局原因は未だに不明で。
怖っ。
一緒に寝てる彼女さんは全然なんてことないの。ダメージゼロなの。なんで俺だけこんな刺されるのみたいな感じで辛い日々を送ってます。何かこう、それはこれなんじゃねみたいなのがある人を教えてって感じ。本当に辛い、助けてっていう。
毎晩30箇所くらいどんどん刺されてるんですか？
ほんとね、一番ひどかった時が30箇所で、今はだいたいコンスタントに3箇所ぐらいかな。でこうほら、3箇所刺されてるのと同じぐらいにこうどんどん治ってはくるからさ、
お、
まあ、こう無比をね塗ってるんですよ。無比を塗って、無比が治癒してくれるのと、その虫が俺を刺していくのの戦いで。
永久期間ですね。
永久期間で治癒力 VS 吸う力みたいな。っていうのがあって、もう大変だよねって、あの 辛いよね、痒いのってっていうのを最近思って共有したかった、それを。
いや、不思議ですね。
ねえ、何なんだろうね。
同居してる彼女がなぜ
ね
ダメージを食らわないのか。
まあなんか日本人の血は美味しい説が今のところ濃厚なんだけど。
あれ、あのニュージーランドの飲みにもう彼女が慣れてるとか、
うん、っていうのもあるのかも。もしかしたらそのアレルギー反応をこう外国のあれに俺が起こしてしまっててみたいなパターンなの
かな。もう5年目くらいなのに。
5年目くらいなのに。ちなみにね、あのそういうのが起こり始めたのはね、この家に引っ越してくるちょい前くらいだから、なんか
絶対その家が悪
い。もうそうなんだよね。おーって感じ、おかしいなみたいな。いや思ったの、痛いのより痒いのの方辛くない？
あー確かに。
そう、なんか対策しようがないじゃんみたいな。こう痛みだったら痛み止め飲んどきゃいいけどさ、痒みってまたちょっと違うじゃん。
うんうんうん、
辛い、辛いですという話だよ。
ありがとうございます。はい、
これをこの辛さをみんなとね共有したいなって、みんなも痒くなれって思ってる。
じゃあその病気つながりで、
はいはいはい、
あのこっちは冬なんでインフルエンザワクチンを打ったんですよ。
おお、そうか、もうそんな時期か。
実は大学入ってから、
うん、
全然打ってなかったんだけど、
はいはいはい、
去年インフルエンザにかかっちゃって、
は
あ、それでこれはいかんなと反省しまして
打ったわけだ。
今年、はい、打ちました。
はあ、はあはあはあ、なるほどね。
でまあ日本では打つの当たり前になってるけど、うん、ニュージーランドってインフルエンザワクチン打つのかなとか思って、
そう俺もちょっと気になって聞いたんですよ。ワクチンとかってあるのみたいな、はい、うん、打つよみたいな話をされて、めっちゃ普通にみんな打つよって話をされて、うん、あ、そこら辺はやっぱ世界共通なんだなと思いました。
おお、
うん、
え、秋日さは打ったんですか？
今年だって別にあの打ってないです。基本的に俺が日本に帰った時に打つってパターンが多いかな。
うんうんうん、
俺あれなんだよ、インフルエンザにはちょっと苦い思い出があってさ。
こう、
量知ってるかな、あのタミフルがさすごいこう問題になった時期に俺インフルかかったっていう話を。
ああ、
もしかしたら多分俺と量の間ではチラッとしたかもしれないんだけど、あれがあってから俺はちゃんとワクチンを打とうってなりました。
偉、はい、いですね。
いや、あのちょっとまあその時の話をすると、
はい、
あの体温がまあ40度ぐらいまで上がって、まあ、下がらないじゃないですか、はい、インフルエンザってあの時のがすごいなんか猛威振るって、なんか熱すげえ上がるってなって、であの夜中にねすごいトイレ行きたくなったの、
うん、
であのその当時そのまあインフルになった時に2回寝てたんだよね。で普段は自分の部屋で寝るんだけど、その時もちょうど弟もかかってたから弟と2人であの親の部屋で寝てたのよ。親の部屋の方が大きかったから、
うん、
で父親と母親が俺らの部屋で寝るって感じだったんだけど、そうあのね、トイレにねあの夜中行きたくなって、まあその扉を開けようとしたわけですよ、親の部屋のね、うん、親の部屋から出ようとしたんだけど扉が開かないの。あの意識が朦朧としてるから扉が開けられなくて、であのすごくまあ行きたいのよトイレに、
うんうん、
ですごく必死になっても、ああトイレトイレってこうあの毛量のように叫びながらこうあの親の部屋のね扉をガチャガチャしで、
はい、
あのトイレ1階だから1階に行かなきゃいけないんだけど、何をとち狂ったのかそのままこうあの俺たちが普段寝てる子供部屋の方に行って、 あそこ扉が開いてたからスーって入ってって、こう、トイレトイレってこう叫びながらこう暴れ回ったらしくで、こう意識がないんだけど、次意識が戻った時にはあのトイレの前でぶっ倒れてて、こういろんなものが垂れ流しになった状態でトイレの前で息絶えるっていう。
おお。
でそのまま病院に緊急搬送されるっていうのがねあったんですよ。
怖っ。
というねことから毎年ちゃんとインフルの予防接種を受けた方がいいなって思った。
いや本当ですね。
いやインフルエンザ怖いよ、あの一生一生恥になるからね、そういうそういう話を一生こう親からされるようになってしまうからね。
え、子供部屋にこう騒ぎに行った時に親は起きなかったんですか？
うん、起きたんだよそれで。
あ、起きたんだ。
そう、それで起きて、であの2階の階段から1階に飛び降りようとしたらしいんですよ俺が。で、
はいはい、
その時点で俺はもう完全に意識がぶっ飛んでるから、
うんうん、
まあ、正常な判断ができない状態で飛び降りようとしたのを親が止めて、まあ、無理やり下に引きずり下ろして1階まで連れてきたっていうところなんだけど、
うん、
で力も入んなかったのか、まあ、意識も朦朧としてるからなのか、そのトイレにたどり着く寸前、そのトイレの扉に触れるか触れないかぐらいのところでこうバッタリ倒れて、
うん、
でそこで俺が意識が戻ってるのよ。全てが終わった後に意識が戻るのよ。
なんか温かい液体の中に浸された自分の体みたいな。そうそうそう、
あのあれだよ、ガンダムのさ、鉄血のオルフェンズのオルガ団長の止まるんじゃねえぞみたいなポーズでトイレの前でこう震えてるみたいな。
怖いな、インフルエンザ。
インフルエンザ怖いぜ、もうインフル、あ、止まるんじゃねえぞってなるから。
いや、皆さんもちゃんと打ってくださいね。
そう、あの自分だけの問題じゃないからね、こう職場の人とか。いや
本当ですよ。
大学の人に移してしまうと、うん、まあね大変だからね。
そうそうそう、あの打てない人もいますからね、妊婦さんとか。
そうそうそう、まあできる人がそういうことをやれることをやっていくのがやっぱいいんじゃないかなと。
うんうん、全くですね。
ね、さてさて
さてさて、すごい真面目な話をしました。
うん、なかなかちょっといい感じだね。いや真面目な話でもあるけど、まあ、ちょっとね真面目な話って感じ。
まあ秋久の過去の黒歴史も
歴史も
流しつつ、
うまいね、流しつつって垂れ流しつつね、垂れ流しつつか。
次何か、
うん、最近
ありますか、ネタ帳の中から。
はいはいはい、そう、結婚願望とかっていう話をねちょっと最近思ったんですよ。
ほうほう。
というのもですね、先週と先々週と結婚式がありまして、
うん、
まあ、自分のじゃなくてあの彼女さんのご家族の関係のなんだけど、まあそういうのを聞くとさ、あそうか、俺らもそんな年になるのかってちょっと思い知らされたわけですね。
うん、
で寮って結婚願望とかあるのかなってちょっとねふと思ったの。
僕ですか。
そう、
僕はちょっと今はあんまりないですね。
ほんほんほんほん、なるほどね。
ほんほんほん。
いやそのね、ほら俺今はそのニュージーランド人の彼女と一緒に住んでるんだけど、その前は、うん、中国人の人たちと住んでたのよ。中国系の方っていうのかな、うん、で結構言われたのが、あれまだ結婚しないのって言われるんだよ。ね、中国は結婚結構早いらしいんですよ。
そうなんですね。やっぱ
なんて言うんだろう、なんか先進国になってくるとどんどん結婚する年齢が高くなるみたいなイメージがなんとなく自分の中であったのね。 なんだけど、ほら今中国ってだいぶ先進国になってきてるじゃないですか。
うん、
なんだけど、まあ、それでもその23、4ぐらいでは結構みんな結婚するよ、子供作るよみたいな話を聞いて、あ、そうなんだって思ったの。なんか日本ってほら結婚結構男子の方遅いじゃん。
うん、
なんだろう、まあ平均年齢どんぐらいなのか分かんないけど、割とさ、こう男は30過ぎてからみたいな言葉があるぐらいだしさ、割と遅いのかなと思ったのね。
はい。
いやでもさ、冷静に考えてさ、こう子供がね、例えばさ、小学校中学校になった時に自分たちがさ40、50だとさ、なかなか大変じゃねって思ったのよ。
確かにそうですね。
そう、送り迎えをしたりとかさ、まあ小学校とかだと徒競走とかに出てください、お父さんお母さんみたいなイベントがあったりするんだろうけどさ、結構辛くない？40だから走るの。
そこに焦点を合わせるのかっていうい
やあくまで一例だけどさ、このことは言えんじゃねえって思ったのよ
はい、
ね、だからこう結婚適齢って何歳ぐらいなんだろうってのは思った。
はあ、ニュージーランドはどういう感じなんですか？
どうなんだろう、なんかニュージーランドって言ってもほら、ニュージーランド人ってもともと土着の人というかさ、日本だったら日本人って言えばさ日本人なのか分かるじゃん。みんなまあ大体こうアジア人系で、まあ、日本人顔でってのが分かるんだけど、ニュージーランド人って定義が難しくて、結局いろんな国から移民というかいろんな国から来てる人たちで構成されてる国だから、一概にねこうとは言えないかな。
いろんな文化が混じっちゃ
って、そうそうそう、まあそれが面白いとこでもあるんだけど、だからちょっと一概にこうだねとは言えないかな。やっぱそのもともとそのおじいちゃんおばあちゃんだったり先祖とかの出身の人たちのなんか文化を受け継ぐみたいなとこもやっぱどうしてもあるから、一概には何とも言えないよね。
うん、
まあでも多分日本よりは早いんじゃないのかなっていう気はする。
うん、
そう、あともう一個なんだけど、その結婚式2つあったって言ったじゃないですか。
ありましたね。
そう、片っぽがお姉さんの結婚式というよりかは結婚5年目で、まあ、なんて言うんだろうな、もう一回結婚した時の気持ちを確認し合いましょうみたいな回だったのね。っていうのをやったりするんだけど、もう一個の方がおばあちゃんの結婚式だったんですよ。まあ、正確には再婚らしいんだけど、まあ80ぐらいでさ再婚してたんですわ。
いいですね。
うん、なんかそういう年になってもこう結婚式をやろうって思えるのってすごいよなってちょっと憧れました。
うんうん、
まあ、なんかほら今日本もさ割と老人増えてきたじゃないですか。
そうですね、
一人身でとか、まあそういう人たちがね、こう、新しい恋をして、こう、活性化してくれればいいのにな、みたいなのをちょっと思いました。
うんうん。
なんか。
いや、全くその通りです
ね。ね、なんか、ほら、その、70、80になっても結婚式をするって、やっぱ、なんか、若く聞こえるじゃないですか。
うん、聞こえますね。
そう、なんか、やっぱりこう、日本、なんていうんだろうな、老人増えてきてるから、そういう人たちにも、もっとこう、頑張ってほしいというか若くいてほしいよねっていうのをねちょっと思ったよっていう話です。僕からは以上です
はい、現場からの
レポート、ありがとうございます。なんかいまいちオチのつけ方が分かんなかった、ごめんね
いやいやいや、無理にオチをつける必要はないんですよ。
なるほどね、
そういうラジオですから、
ね、まあ、そういうラジオ、まあ、垂れ流すだけのラジオだからね
今までの僕の話とか結構ひどいのあるからね。
まあまあまあまあまあ、そんなもんだよ。
まあまあまあ。はい。
はい。
じゃあどうしますかね。
もう一個ぐらい言って終わりにしようかな。
そうですね。じゃあ次ちょっとライブの話をしたいんですけど。
ほいほいほいほい。
あの最近2つくらいライブに行ったんですよ。
うん、
で、あの一つはアコースティックギターで椅子に座って聞くライブ。
いいね。
でもう一つは、うん、あのロックのスタンディングのライブだったんですけど、そのスタンディングのライブって何でしょう、演者が出てくるまで1時間立ちっぱなしで待ってるみたいなのがあって、
つらい、
そうなんですよね。で1時間立ちっぱなしで、しかも一人で行ったんですよ。
あ、一人で行ったの。
一人で行ったんですよ僕。
つらいね。
そう、意外とそれが辛くて、で1時間立ちっぱなしで一人だと何すると思います？僕、
携帯いじるとか。
そうですね、それに近いんですけど、
あと何、準備体操というか、あの屈伸運動を始めるとかを想像できるんだけど。
いやいや、ライブ結構人でパンパンですからね。
屈伸しなかったのじゃあ。
屈伸したら周りの目が痛すぎるんで。
あ、まあ、なるほどね。しなかったね。
あの地下の、なんでしょう、地下の、
うん、
あの会場というか、
はんはんは
ん、建物の下の、
はいはい、
ライブ会場みたいな感じで、はんはんはん、まあ、人でぎゅうぎゅうなんで、なんか座れないし動けないしみたいな。
あ、さすがにじゃあしないね。
そうで、僕が何してたかっていうと、なんと1時間立ちっぱなしで Kindle を読んでたっていうね。
あー、でも俺も Kindle 持ってってたらやってると思う。
ですよね、やりますよね。
あ、
まあけどこう周りがカップルとか友達とかですげえペチャクチャやってる中で、こうずっと立ちながら Kindle 読んでるのってなかなか、なんでしょう、なかなか
勇気のある行動だと僕は思うよ。
まあ、なかなかこれってどういういいことなんだろうかみたいなことをね、ちょっと考えたりして。
いや、難しいとこだよねそこね。
まあそうなんですよ ね。
まあなんだろう、俺でも携帯ずっといじってるような Kindle で本読んでるっていう方がすごい好感持てる。
ああ、
うん、
それはありますよね。
ね、なんか携帯いじるよりは Kindle で本読んでる方が時間を有意義に使ってるって感じがすごいする。
そうそうそう。あとライブ会場ってちょっと暗いじゃないですか。
はいはいはい。
それでも Kindle なら読めるんですよね。
ああ、なるほどね、なるほどね。
でライブってあの大体ドリンク制じゃないですか。
うん、うん、そうだね、ドリンクいっぱい買わなきゃいけないみたいなのは聞くわ。
そうそう、だから片手でドリンク持ってるので、何でしょう、片手が潰れちゃうんですよね。
ほんほんほんほんほん。
で文庫本とかだったらまだ読めるけど、ハードカバーって片手じゃ読めないじゃない
です
か。
無理だね。
でも Kindle ならなんと片手で持って、片手でビールを飲みながら一人で飲めるんですよね。
そのさ、話を聞いてて、その一人でっていう一言がすげえ寂しい。
まあまあまあまあまあ
まあまあまあまあまあ、
まあ、僕は Kindle のおかげでその1時間立ちっぱなしに耐えられたっていうね。
なるほどね。
っていう話ですね。
なんか俺は全然ライブとか行かないよ。人生で多分1回か2回くらいしかないかな。あの、
何のライブ行ったんです
か。さだまさしのコンサートと、
おお、
あと
渋い、
なんだっけ、あ、電波組の仙台公演か何かに弟に連れてかれてって感じかな。
うーん、
でまあさだまさしはもうちっちゃい頃だったから全然覚えてないんだけど、あの電波組の方はうちの弟すごいよく行ってて、なんか隣の席になった人とかに、
うん、
あ、どうもこんにちはみたいな感じですごい積極的に話しかけてて、なんかアイドル 系のライブとかになってくると結構みんな友達作りに来てるんだなみたいなのが
思ってみた、うん、ありますね。
ね、
なんか昔アイドルマスターのライブ行った時もそんな感じだった。
ああ、まあやっぱそのライブごとによってやっぱ特色というかもやっぱあるのかもね。
うんうんうん。
まあ俺はそんなにあれだったのでこう、うん、立ってました。さすがにねこうずっと国語見つめてこうあのせい何、うん、ずっと立ってたわけじゃないんだけど。
え、電波組のライブはあの椅子ないんですか？
電波組のライブは椅子ありました。
あ
の仙台のコンサートホールでやったやつだったから結構大きくて、
うん、
うん、まああの初めてそういうアイドルのライブに行ったけど楽しかったよ意外と。
うんうんうん、楽しいよね。
ね、まあ機会があれば行きたいなと思うんだけど、こう、
うんうん、
まああんまりこう日本にいなかったりタイミング合わなかったり、まあそもそもそんなわざわざ行きたいって思うほどのものがないところもあるから。
うんうん、
誘ってくれればね、まあ、行ってみようかなって感じにはなるんだけど。
なんかニュージーランドのライブとかもし行ったらなんかノリがすごそう。
ああ、結構ね、なんだろう、洋楽とかで有名な人来てるみたいで、
うん、
まあ、俺は全然洋楽聞かないのでわかんないんだけど、まあね、ちょっと機会があれば行ってみたいなと思います、
ね、なんか日本ですら関東のライブと大阪のライブだと、
うん、
その聞いてる観客からのヤジとか愛の手みたいなののテンションの差がすごい
へそう
と思うんですよ多分。
ほんほんほん。
その演者が言ってたんですけど、その大阪の方は MC に対してすごい突っ込んでくれるというか。
ああ、そっちの方がやりやすいかもね。
そうそう、でも関東はみんな静かでみたいなこと言ってて、なんか日本内ですらそんなライブに差があるんだなっていうことを、
なるほどね、
感じてたんですね。
なるほど。まあ、なんか海外のなんかまあライブとかにもよるんだろうけど、あんまりこうヤジを飛ばすみたいなイメージはなくて、ツッコミをするとかねというよりかはなんかこう口笛でこうヒューヒューみたいなさ、ヒューみたいな、俺できないんだけど、ああいうのをする人があ
れあれ、ね、
そう多かったりするイメージはあるから、あんま喋るのはもう喋んないんじゃないのかなみたいな気はする。まあどうなのかね、行ったことがないので分かんないんですけど。さて
さて、
まあ割と今回もいい時間になったので。
そうですね、いい感じですね。
じゃあ今回はこんなところにしようかな。
はい
はい、それじゃあまた。
また。
アデュー。